暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、もう立春過ぎまして、はい、暦の上では春ですね。
そうですか。
はい、
ずっと春みたいでしたよね。暖かくて、
今年本当に暖冬でしたよね。雪が降らない1月でしたが、今月雪がね降りましたよね。
やっとねちょっと白くなりましたよね。
ようやく冬らしい新潟になりましたね。
なんで節分超えて雪降るんだかなって感じですよね
そうですよね。節分って先生、そういえば季節の変わり目っていう、そうそう、節目なんですよね。
うちの父親なんかが節分期にやっぱりこうなんか運気が変わってくるんだとか、なんかそういうのあったみたいですよね。占いかな、占いというかこういうなんか八卦見とかああいうのでも、はい、節分っていうのが節目だったみたいで、やっぱ昔の人なんでねそういうの言いますよね、はい。
また気持ちも新たに1年がスタートっていう日でもありますよね。
そうですね。
そんな節目の月でもありますが、先生、保険にも節目節目で見直すっていうことってありますよね。
そうですね、
はい、
節目節目っていうことで 毎年2月に見直すなんていうことではなくてですね、
はい、
まあ、
はい、
基本的にはですね、私どもでは毎年毎年その人に合わせた一定の日で内容の確認とかはしているんですけども、そこは本当にあれですよね、今こんな内容ですよと、
はい、
いうことの再確認といったところなんですけども、必ず話が出るのが、
はい、
確か今年お子さんが小学校の入学ですよねとかって話が出たり、
はい、
確か今年であれですねって言って、定年ってお話でしたよねとかなんとかって話が出るんですよ、
はい、
いわゆるライフイベントといって一つの節目ですよね。
そうですね、お子さんが成長して学校に上がるタイミングだったり、はい、お仕事している人がお仕事を終えるタイミングとか、いろいろこう大きなイベントってありますよね。
そうですね、そこは僕らも家族の情報とかお年とか聞いてるんで分かるんですけども、
はい、
僕たちが読めないところで言ってくると、来年結婚するんですよとかねそこ読めないんですね、
はい、
別に私たちはね付き合ってた彼女どうなったなんていう話まではしませんので、まあはい、そういうことを相談してくる人もいますけども、そういうのは、はい、不意に来ますね。でそれからあとお子さんとかっていうのもおめでたい話で急に来ることもありますんで、
はい、
そういったところもやっぱりライフイベントってところになりますよね、
じゃあ先生、そういったライフイベントのタイミングで見直しってかけることがいいんですか？
そうですね、なんでそこでライフイベントでというふうなところになってくると、
はい、
例えば結婚するということになってくると、自分一人の人生でなくなってくるんですよね、
はい、
でお子さんが生まれるってなってくると、配偶者の人は、まあ、大人なので、
はい、
もし自分のに何かあってもとかってことはありますが、子供となってくると、自分に毎日何かあった時には生活に困るだろうと、ということで自分が抱える責任が増える、
そうですよね。独身だった時は自分だけの保障だけでよかったのが、結婚するとお互いに守るべきものができるわけですもんね、
まして子供お子さんができてくればね、まあ、成長するまでの間とかっていうその期間、この責任が増える。保険の言い方で言うとってくるとリスクが増えるとか、
お子さんがまあ大学行きたいってなったらまとまったそれなりの試験ってやっぱりかかってきますもんね。
かかってきますよね、だからあれですよね、お子さんにお金がかかりすぎるんで、もうこれ以上子供は無理かななんていう話聞いたりしません？
はい、そうですね、
最近お金かかるしねとか、それなりに本当にねしっかりかけていこうと思うとそれなりにかかると思います、でもまあその代わり毎日自分に何かがあった時には、遺族のための公的年金とか、そういったことも出てくることはあるんですけども、それで皆さんは足りると思っていないわけですよね。
そうなんですよね、
でそれが足りないっていうことであれば、それをどのくらい保管していけばいいだろうかっていうことを考えて、その保証部分を埋めていこうということを考えるんですね、
はい、
生活で、例えば分かりやすく20万必要だったとしてですね、
うん、
で20万必要で公的な年金の方で10万出てくると、
はい、
じゃああと10万を補填すればいいんだなと、
はい、そうですね、うん、
単純にそう考えますよね、うん、じゃあ10万円の保証をかけようということになるんですね、
うん
うんうん、でこれが奥さんが共稼ぎで頑張れば、
はい、
あと5万やそこらなんとかなるんで、今働いてないから、
はい、
なるんでというふうにお考えの方もいるかもしれないけども、うん、実際そこで働きに出たりすると、
うん、
そうすると収入はあるかもしれないけども、
はい、
お子さんを誰が見るのとか、
あ、時間が今度なくなるんですね。
そうなんですね、
うん、
ですのでやっぱり金銭的なものに変え、金銭、時間とかね、
うん、
子どもの成長を見守るというふうなこの一番大事な時間というか、
はい、
一番楽しい時間をお子さんと過ごせないということを考えると、やっぱりお金に変えられないという部分はあると思うので、
うん、
そこはあの保険でカバーしてお金は、はい、あの今まで通り入ってきて、
うん、
今まで通りの生活を崩さないでいけると、
うん、
それでいてもきっとあれですよ、はい、お子さんが大きくなってくると、
はい、
急になんかこうスポーツを始めるとかですね、音楽にハマったとかですね、
はい、
なんかなってくると必要なものが出てくるでしょ、
うんうんうん、
で学校はやっぱりここじゃなくてあっちがいいとかって言い始めてくると、はい、やっぱりそのための進学でもお金がかかってきたりと、
はい、
その学校に行くためにちょっと塾行かなきゃないってなってくればまたかかってくると、はい、いくらっても足りない状況になってくると思いますよね。
そっかね、お子さんがこれからどんなことを希望されるのかとか、進学でもやっぱりできれば行きたい学校に親御さんも行かせてあげたいっていう思いがあったりすると金額もかかってきますね。
そうですね、そうするとそこで保証が必要だから、はい、今の保証だと足りないなというような話、はい、それから例えば今度はもう定年を迎えるとなったら、じゃあこれからあのうちの奥さんと2人でとか、
はい、
うちの旦那と2人での分でよくて、とかってなってきたら、じゃあ今度掛け金はこのくらいちょっとなんていうかな、収入が落ちるんで抑えたいとかっていう時にどうしようかって話もあるし、
はい、
その時にじゃあリスクが今回は減るとか増えるとかっていうのと、
はい、
あとは収入が上がったり下がったり、うん、どちらかというと下がる時にやっぱり見直しが多いですよね。
ああ、そうですよね。保険料って毎月一定の額を支払っていくものなので、
うん、
固定費みたいなイメージってやっぱりありますもんね。
固定費であってなかなかこう使う機会がないから、
はい、
なんかもったいないというイメージになり、抹殺される第一候補みたいになってくるわけですよね。
できればこう最低限持ってで定年したら、うん、まあ、セカンドライフも余暇も充実させていきたかったりしますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
だから保険貧乏ってよく、ね、言う人いますけども、うん、
はい、
まあ、そこはやっぱりちゃんと理解してる人であれば最低限ここを保証されているのでここだけあればよくて、っていうことだと思いますね、
はい、
だからあの余計なものをかけないようにとか、
うん、
っていうことを見直すっていうのがというのと、その時その時の生活スタイルに合わせていくっていうこと で、でライフイベントごとにそのあの生活スタイルが変わっていくことがあるので、
うん、
そこが見直しのタイミングっていうことですね。
はい、年齢とかあとライフステージによってもこう優先順位って変わってくると思うので、うん、
そうですね、
はい、保証の見直ししっかりとかけてみてください。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、ライフイベントごとに見直しましょう。はい、
ライフイベントごとに見直しましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問はあしなが保険0250-431791431791までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。